TBS Podcast。7月7日火曜日、時刻は夜8時になりました。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方もこんばんは。 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション、パーソナリティのライムスター歌丸です。
火曜パートナー宇垣美里です。
さあ、ここからは聞けば世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー、ビヨンドザカルチャー。今夜のゲスト、アニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さん。早速ですが富田さん、バーチャルシンガーで今最も重要だという一曲を教えてください。いきなりこんなハードル。
あ、そうですね、富田でございます。改めまして、
はい、よろしくお願いします。
ですね、僕の中で今ぜひ聞いてほしいのは、うん、二次三次というですね、いわゆるバーチャル YouTuber、 VTuber の中でも、配信をやってる皆さん、ライバーの皆さんの楽曲なんですけども、バーチャルトゥーライブという曲がありまして、こちらをぜひ聞いてもらいたいと思います。
はい、はい、二次三次でバーチャルトゥーライブ聞いていただいております。
はい、
ね、まあ、まずは、まあ、聞いて、あれ人間、
まあ、普通に
声っていうことにびっくりしたんですけど、
歌ってない人間、まあ、人間といいますか、いわゆる、まあ、バーチャルのキャラクターの、うん、が歌ってるんですけれども。
はい、まあそうです。そうですね。そう、ミッキーがみたいなこと
ですね。そうですね。魂が歌ってるというかですね。
魂。
これ中の、そのまあ、中のというか、この本質の部分は魂と呼ばれていると。
そうですね。
なんだこの気を使った喋り方。
魂の声、もっと私は初音ミクみたいなお声だと思っていたので。
そうですよね。
あ、機械的な声、
そうそうそう。はい。そしたら、あ、人と、人じゃない、魂と思って。
はい。
でもその以前ご紹介いただいた、その、ボーカロイドの、ボカロ P のその流れっていうのと無縁ではないわけですよね。
はい、
ね、
そうだと思います。やはりそういったバーチャルのタレントといいますか、うん、それがまあいわゆる VTuber であるわけですけれども、うんうん、普段動画を、配信していたりとか、うんうん、ゲームの配信、あの、実況動画を配信していたりとかっていう活動をしてるんですけれども、まあ、その中でもバーチャルシンガーといわれる、まあ、いわゆるシンガー的な活動をしている人たちが今、どんどん出てきているという感じですね。うんうん、
はい、先ほどあの、二次三次、このね、あれに関して、ライバーというのが集まって、はい、ライバーって何ですか？
ライバーはですね、主に、ライブ配信。をメインにしている皆さん。
じゃあ音楽とかに限らず。
はい。そうですね。そうですね。例えば本当にゲームの実況であったりとか、あとはこういったものをやってみたとか、買ってみたとか、開封してみただったりとか、そういったいわゆる YouTuber さんが普段やってらっしゃるようなことを、そういったまあキャラクターがやっているっていうようなことですね。
そういうのの、こう配信をやってる人が VTuber の中でもライバーと呼ばれ
ていて。ライバーと呼ばれていて、今聞いていただいているこの二次三次というのが、まあ今大体100名ぐらい、100キャラクターぐらい所属している。
二次三次が100人所属しているユニット。
そうです。
はあ、はあ。
ですね。その中でも、まあ、選抜といいますか、歌唱に参加しているのは、いわゆる人気のライバーの皆さんが今歌ってらっしゃるという感じですね。
なかなかちょっとさ、シーンの、その、もう、すでに出来上がってる世界の、いろんな用語、だからもう異世界の話聞いてる感じね。
びっくり。あと、あの、女性ばっかりかなと思っていたら、
うんですね、
男性の魂も聞こえてきて、
はい、
います。で、あの、二次三次のお写真を見たところ、
キャラクターのね、
男性もいれば、モンスターかなっていうのもいたりとか、
まあ、圧倒的に女性キャラが多くはあるけども、はい、ということですよね。いろんな方がいらっしゃる。
いますね。
一体どういうことなのか、ちょっと今日特集、まあ、まさにそこを学んでいく特集なんでね、はい、行ってみましょう。今夜はこのバーチャルシンガーカルチャーについて学んでいく特集です。題して、大変だ、 VTuber でさえよく知らないのに時代はすでにバーチャルシンガーだってさ特集。
生身の YouTuber に代わって CG のキャラクターがゲーム実況や動画配信をするのがバーチャル YouTuber、通称 VTuber となってまして、まあ、代表的なのが絆愛さんとかになってくるんですが、現在日本国内には1万人以上の VTuber が活動しており、ネットのみならずテレビやラジオなどにも進出し、その活動の場を広げています。
僕はあの MX テレビのバラ色ダンディという番組に出てるんですけど、ちょっと最近あのコロナ禍以降ちょっとお休みになっちゃってますけど、あの天ヶ崎エコちゃんっていう、
はい、
あの VTuber の、まあ、方が天気予報をやるというのが、
ね、
あったりしました。
はい、
ということで、なんとなくまあこういうことかなってのは分かる気もしてたけど、
はい、
1万人もいるんですね。
今そうなんですよ。大体観測されてるだけでも1万人。
あ、そうかそうか、
はい。いわゆる企業でやってるもの、あとは個人で皆さんやられてる方も大勢いらっしゃるので。
待って、個人じゃない人もいるってことですか？
はい。企業で管理されてるものとか、絆愛さんとかそうですね。
ああ。
はい。かぐやるなさんとかもそうですけれども。
確かにその向こう側、ね、魂の側がどういう仕組みでやってるかは正直分かんなくてもいいわけだからね、それはね。
そうですね。
そ
うと、いわゆる事務所に所属されてらっしゃる皆さんも大勢いるので。
事務所、
はい、
それは、その専用
の？専用の VTuber の事務所がございます。
おや
おや
難しい。
いろんな音が出
て。なんかその、YouTuber さんがたくさんいるっていうのは、YouTube って簡単じゃないですか。やろうと思えば、すぐ始められる。始めることが手軽。でも、VTuber って、なんか始めるのめっちゃ大変そうやない？
ちょっと後ほどね、VTuber を始めるにあたって、どんなものがね、必要とか、どういう、こう、 インフラがいるのかみたいなあたりもちょっと伺いたいと思ってますが、まあそんな感じで VTuber、まあ盛んなんですが、近年その VTuber の中からさらに歌に特化した存在、その名もバーチャルシンガー、通称 V シンガーが登場し、自身の楽曲を発表したり、メジャーデビューを果たしたりしているということなんです。うん、ということで今夜このバーチャルシンガーについて楽曲とともに学んでいきます。解説を改めましてご紹介いたしましょう。アニメソング評論家、音楽プロデューサーの富田明宏さんです。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
もうね、富田さんもう安心のね、安心のあと声もいい方
で、
もう安心。
教えてもらいに来た。
さっきから宇垣さんがこう、わからないことにぶつかるたびに、あの、言い回しとかキャラとかも全てグダグダに、誰みたいな感じになってる部分は。
難しいですね。もうなんか、なんだ、浦島太郎みたいな気持ちになっておりますよ。
うん、みたいな。俺、ね、わかります。俺も、ブルーって、本当に戻らなきゃ、ブルーってなりますからね。
いやと。
うん、その感じ。ということで、富田さんご紹介者、宇垣さんから改めてお願いします。
はい、富田明宏さんは音楽評論家で音楽プロデューサー。アニメ音楽専門誌、リスアニのスーパーバイザーです。また、数々の人気アニメ主題歌やゲーム音楽、CM 音楽などを担当し、音楽プロデューサーとして、内田真也、黒崎真音、飯田里穂、クラリスの発掘、プロデュースを手掛けています。また、ラジオパーソナリティや、マツコの知らない世界、カンジャム完全燃焼など、各メディアでも活躍中です。
はい。この番組では、富田さん、今年4月14日火曜日にご出演いただき、ボカロ P について解説していただきました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、
ということで、あの、その時もね、あ、そういう流れだったんですね、うん、みたいな感じだったんですけど、バーチャルシンガー、この世界に関して富田さん、知られたきっかけというのは、はい、
先ほども、あの、名前が出ていた、キズナアイちゃんがですね、うんうん、今から2年ちょっとぐらい前に、うん、ハローモーニングという曲をリリースしたりとか、発表したりとかしていて、はい、で、あ、なるほど、歌の活動をしているバーチャル、いわゆる VTuber の皆さんもいらっしゃるんだなと思った頃に、うんうん、ユニというですね、バーチャルシンガーを名乗った、キャラクターが登場してですね、つまり、音楽に軸足を置いた、完全にその歌手活動に軸足を置いた、VTuber、バーチャルシンガーが出てきたところぐらいから、うんうん、あ、こういう流れが起こってるんだっていうのは、うんうんうん、僕も本当に一 YouTube を見るものとして観測をしたという感じですね、うん、はいはいはい、
そこからだからこうまたそのこの世界ボカロピンの時もそうでしたけど、はい、とにかく動きが早いという
スピードはたった2年ぐらいの間の出来事なんですけれども、もうファンの皆さんが一気にこう温めて、うんうん、もうみんなでこう盛り上げている文化なので、うんうんうん、スピード感がとてつもなく早いです。
なるほど、ね、
はい、
ということでだから我々が気づかぬ間にというのもこれ当然のことなんですよね。はい、うん、といったあたりでじゃあ一体何が起こっているのかお知らせの後、バーチャルシンガーについてさらに詳しくお話を伺っていきます。TBS ラジオアフターシックスジャンクション、パーソナリティの私歌丸です。そして
火曜パートナー宇垣美里です。今夜はバーチャルシンガー特集アニメ、ちょすみません、バーになってんでね、今。
やっぱ、いらない、知らない世界だって、なんか、ちょっと赤ちゃん帰りが、今日ね、起こってるから。
特集。アニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さんにお話を伺っていきます。
はい。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。
さあ、ということで、本日は前半と後半の2部構成となっています。うん、前半は、バーチャルシンガーってそもそも何というところ。そして後半は、今押さえておきたいバーチャルシンガーとその音楽について。
はい。ということで、行ってみましょう。まず前半部はこちらです。
バーチャルシンガーってそもそも何？
はい、ということで、まあ、まずはね、うん、さっきから出てますバーチャルシンガーどういうことですか？
はい、まあ、もともとは VTuber たちがですね、まあ、動画の中で、まあ、例えばボーカロイドの曲だったりとかをカバーしてアップしていたことが、まあ、きっかけとなって、うん、で、その後、オリジナルソングを歌唱するような VTuber が出てきたりとか、うん、で、今度はシンガー歌手活動に軸足を完全に置いた出来人たちが出てきた。うん、それが、いわゆるバーチャルシンガーと。
なんか、絵面的にはね、はい、こう、まあ、よく知らずに見てる分には、例えば初音ミクが歌ってますっていうのと、うんうん、VTuber の方がいますっていうの、まあ、ちょっと絵面に近いですもんね。
そうですね。
同じも、なんか延長線上には見えますもん、
ね。ビジュアル的にはそういった感じに見えますよね。まあ、カルチャーとしては近いものが
カルチャーとしても近いと。
はい。
で、そもそも論として、まずその、VTuber の中でシンガーに特化した、その VTuber についてもよくわかってないので、
はい。
はい、ぜひよろしくお願いします。
かしこまりました。うん、VTuber は、まあ、いわゆる CG であったりとか、まあ、イラストのキャラクターである YouTuber を指すインターネット用語ですね。うんうん、で2016年の12月にキズナアイちゃんが、まあ、活動を開始したんですけども、うん、そうなんです。やっぱ彼女が講師でありまして、うんうんうん、まあ、それ以前にも近しい存在ってやっぱ、まあ、初音ミクだったりあったわけですけれども、うんうんうん、まあ、VTuber を呼称し始めて定着したのはキズナアイが最初であり、うん、まあ、やっぱり講師なのかなと。で、ちなみに今、アイちゃんの YouTube チャンネルは、アイチャンネルとアイゲームス、あ、アイゲームスというですね、2チャンネルありまして、両チャンネル合わせた登録者数は延べ423万人超え。で、総視聴回数 は 4.5 億回超えという感じでございまして、まあ、魅力的な部分で言うと、まあ、現実にない場所から、現実にないキャラクターが話しかけてくれるという、まあ、近未来的ファンタジー、まあ、ここの要素と、まあ、そんなキャラクターなんですが、例えば配信、ライブだったりとかの時に、ちょっと人間臭い部分が、漏れてきたりとか、まあ、キャラクターや設定が若干崩壊するような言葉遣いになったりとか、まあ、そういう不確定要素も含めて、まあ、ファンが多いんじゃないかなっていう感じですね。
だからさっき の, その歌の部分のね、だからその魂的なところで、はい、やっぱその、逆にちょっとこう、人肌がちょっと透けて見える面白みっていうか、はい、そこもあるわけですね。
そうですね。うん、まあ、キズナアイちゃんもそうですけども、特に最近流行っている、そういったライバーさんの皆さんなんかは、うんうん、まあ、いわゆるもちろん設定がたくさんあるんですけども、うんうん、そういったものをどんどんと逸脱していって、それをファンが面白がることによって、そのキャラクターが公式化していったりとか、まあ、そういうみんなでやっぱ作っていく、育てていく文化っていう感じはありますね。
その VTuber のじゃあ皆さんっていうの、向こう側のバックボーンというかは、はい、結構それぞれ、ある。
あ、あります。まあ、うん、例えばですけど、いわゆる企業が運営を手掛けている VTuber。うん、であとは、本当に完全に個人で、うん、フリーで活動している VTuber には大きく分けられるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、その中身である魂は本当も様々ですね。うん、まあ、タレントさんだったりとか、うん、であとは声優さんが担当していると言われることもあれば、うんうん、まあ、シンガーの方が担当していたり、当然、一般の方、普段、うんうん、日常生活を送ってらっしゃる方が魂になっていることもたくさんあると、
う
ん、なるほ
ど。で、はい、1万人以上 VTuber がいると。ちょっとそのそもそもどういう仕組みのものなのか、まあ、イメージまだできてない方もいらっしゃると思うんで、うん、ぜひ教えてください。
は
い、
そうですね。あの VTuber は、まあ、いわゆるモーションキャプチャーで動作するものと、うん、あともう一つは、まあ、例えばライブ 2D というソフトなんかがあるんですが、うんうん、2D のイラストを、はいはい、ウェブカメラで撮って動かすもの、その体に合わせて動かすもの、うんうん、っていうのが2つ大きく分けてありまして、うんうんうん、割と気軽にやれる。まあ、ただ、モーションキャプチャーの方は、体にいろいろとこうつけるものがあったりとか、うんうん、そうですね。赤外線でこうサーチしたりとかしなきゃいけないので、まあ、その分可動域が非常に大きいので、
う
んうん、ダイナミックな動きができたり
とか踊ったりとかってい
うのはそうですそうです、はい、まさにそうですね、うん、キズナアイちゃんなんかそうですよね、うんうんうん、でその一方で、まあライブ 2D だったりイラストをモデリングするものはそこまで動かないんですけれども、うんうん、いわゆるゲームの配信だったりとか、うんうんうん、まあ、そういったものの動画に使用される傾向にあるという感じですね、う
ん
う
ん、でもやっぱその絵面はコンピュータグラフィックスなのに動きが妙に人間くせえとか、
はいはい、
そこの面白みがね、だからちょっと僕さっきその例えて言うならデジタル着ぐるみっていうかみたいなこと言ってて、まあ、ミッキーってさっき例出たけど、
はい、
でミッキーもやっぱミッキーはミッキーだけど、うん、その魂っていうのもあるとして、うん、でなんかそのデジタル着ぐるみって感じかなと思ったんですけど、
側をかぶってる、
側をかぶってる、 でも向こう側にいる人間の生身があるからこその良さもあるっていう、うんうんうん、なんかその感じなのかなと思います、ね、
なんかもっとグイグイ動くものなのかなと思ってたんですけど、はい、本当 3D で、はい、なんか踊って歌ってみたいなイメージだったんですけど、うん、じゃあ割とその平面的というか、はい、表情笑ったりぐらいのものもいるってことですか、
うん、ありますあります、そうです、はい、上半身のみのものだったりとか、う
ん、
っていうのがあります。
天ヶ崎英子ちゃんもね、えっこですってこう手をやっぱこうやって動かすぐらいでやっぱそのなんか動きはある程度制限されてるのかなっていう感じはあるんだけど、うんうん、でもその中でなんかちょっと変なこと言い出したりとかっていうのはやっぱり面白かったりしますよね。
そうですよね、
はい、これちなみに、はい、VTuber のそのキャラクターはでも CG なわけじゃないですか、
はい、
うん、作んなきゃ、要するにどっかにありものを持ってくるわけじゃないですよね、はい、作んなきゃいけないですよね。
そうですね、うんうん、なので、まあ、やっぱりあのそれをモデリングしたりとか、うん、することもありますし、やっぱイラストレーターさんがそれを起こしたりとか、うんうん、でやっぱりキャラクターデザイナーの方がいらっしゃったり、あと CG モデル制作だったり、うんうん、あとその CG の映像を制作した後に編集したりとか、うん、であとやっぱ魂がいるっていうのは、そういった役割分担が主なところかもしれない、
ね、個人でやってる方は、まあ、自分でデザインする場合もあるだろうし、はい、プログラムまでやる場合もあるだろうし、誰かに依頼してキャラクターを作ってもらって、はい、打ち込んでもらってっていうこともある。
そうなんですよ。でしかも今ソフトがやっぱすごく優秀でして、例えばそのライブ 2D だと、うん、2D で描かれたいわゆるキャラクターイラストを読み込むと、うんうん、それが割とその 2D で 3D っぽい動きになるっていうようなことがもうできるので、だからこそこれだけの裾野が広がったってやっぱそこがあるんですよね。より参入しやすくなったっていう。
敷居はそんなに低くな
くなりましたね。
もっとすっごい高くてすっごい広い場所がいるものだと勝手に思ってました。
はい、そうですよね、まあ、そういった規模のものも当然ありますよね、うん、まあ、全身にそういったものをつける場合だったりとかもありますけれども、でも今はもう本当に夜、あ、ちょっと配信やろっかなって SNS でつぶやいて、ですぐに YouTube ライブだったりとか、いろんな、ネット配信の、まあ、ライブ配信ができるようなプラットフォームですぐにライブが始まるみたいなこともあり、
これさ、 YouTuber でやるよりもですよ、むしろ顔というかね、はい、その顔というかこっちの実態に直接さらさないで表現できる分、そういう気軽さ持って るじゃないですか、
自由ですよね。
そうです、まさに先ほど田村さん着ぐるみというふうにおっしゃっていましたけれども、うんうんうん、まあ、いわゆる人間としてのビジュアルであったりとか、うん、そもそもあるアイデンティティみたいなものを完全にマスクして別の人格であったり、ファンタジーのキャラクターになれるっていうことが非常に大きいメリットじゃないかと、う
ん
う
ん、だからあれですよ、うがくさんがマドンソク張りの
マドンソクのゴリゴリのクマさんみたいなの着て、は
あ、ゴリゴリのキャラクターになって、うん、でもうあの普段構想上では言えない毒を吐きまくるこういうこと
でバリバリの関西弁でね、
いけるっちゃいけるわけ
ですよ。それもできるってことですよね。でも
需要ありまくりだと思いますけど、
うん、声のかあるかな、
ただその身元の確定できないようにね、ぜひぜひそれはあれしていただいて、ね、何の意味もないってことがあります、
じゃあ意外と手頃なんですか。
あ、まあ、いろいろありますね。やっぱ企業が手掛けてるもの、あと表情がコロコロ変わるものとか、体がすごく動くものというのは、やはりそれなりの機会が必要だと思います。数百万円とかかかるかもしれませんけれども、はいはい、個人レベルは、もう本当ピンキリではあるんですけど、はい、個人レベルは非常に安価な
もので。一番初期投資で安いとどんぐらい
で、まあ、本当それこそ PC と、まあ、ソフトがあれば、
うん、
っていう感じなので。
あ、そうか。はい、一番簡易なのであれば。
すっごい広いお家とかじゃなくてもいいんですね。
はい、そうです、そうです。
だって場所なんか関係ないもんね。
関係ないです。うんうん、もう、そういった空間が、バーチャルで広がってますので。
あ、ある種その自分が笑わなくてもカチカチっていうので笑わせたりってことですよね、
はい、まあ、基本はそういったことよりも、うん、自分の表情にちゃんとリンクしてくれるっていうのが、ウェブカメラで撮って
なるほどなるほど、
はい、
は
いろんな、ね、そこもリアルタイムで、はい、
だから今もうテクノロジー、それこそスマホとかでもね、あれスノーとかでもあるけど、
ありますもんね、
その画面とリンクする機能っていうのはもう当然あるわけだから、う
ん、あ、そっか、あれでも勝手に笑ったりとかしますもんね。
そうそうそうそう。だから、どんどんどんどんそういうところは、そうか、そんだけ、俺、僕、そんなに参加障壁低いっての知らなかったんですよ。
ね、あ、そうですよね。
なんかもっと敷居が高いと思ってたからこそ、なぜ1万人もって思ってたんですけど、うんうん、そもそも、なんなら YouTube よりもしかしたら、その、個人を隠せるから、
そうかもしれませ
んね。会社員しながらやったりとかできる、
はい。はい。
これからはそっちかもしれない。
うん。
だから、みんなそれぞれに自分のそういうアバターというか、もう一つの体を持って、バーチャル空間で活動。だから、本当にだからまた、
レディープレイヤー1
で、
そうですね。本当に。
当にそうなっていくかもしれない。
そういうことか。
はい。といったあたりで、まあ、VTuber という、まあ、基本的なあれについて伺ってきました。そして今日は、まあ、本丸であるのはバーチャルシンガー。さらにそこで、歌の活動に特化している。
はい、うん、そうですね。まあ、もともとは、まあ、VTuber たちが動画の中で、まあ、例えばさ、以前紹介したボカロの曲とかを、うんうん、カバーして、アップして、でそこでこう人気が出たりとかっていうようなことがあって、うん、で、その流れの中で、オリジナルソングを、まあ、提供してもらって、歌唱するようになったことで、まあ、注目を集めたジャンルであり、存在かな、という感じですね。あとですね、うん、ライバーさんの中には、うん、ファンが勝手にですね、うん、勝手にとってあれですけど、イメージソングを提供して、で、それが公式に採用されたりみたいな。その愛が生んだ曲だったりとか、
距離感が近いんですね。
非常に近いですね、
うん、まあ、確かにネット上ね、だからそのやり取りはもう要するにバーチャルでは、うん、まあ、できるわけで、書き込みがあって反応するとかいくらでもできるわけだし、はいはい、SNS も当然使えばいよいよだいろんなことをやり取り、データのやり取りとかもできるしっていうことで、はい、だからそういう意味ではしかもやる側はその、まあ、現実のアイドルであるようなその直接会う接触が多いことによる負担とか、うん、まあ、リスクであるとかってこともないし、
そうですね、
この時代に合っている、
合ってる、そうそう、
まさにそうですよね、この
コロナ
禍においてまさに、
うんうん、バーチャル神対応が全然できるわけです。
確かに、
うん、バーチャル神対応みんなしてますね、確かに、
うん、実際ね、はい、でこれいつ頃こう出てきたジャンルという感じなんでしょうか。
そうですね、まあ大体ですね、出てきたのは、まあ、2018年、
お、結構最近
の、そうなんですね、元たかだか2年ぐらいの文化ではあるんですけれども、うん、本当にスピード感が速くてですね、うん、まあ、先ほども言った通り、まあ、ベースとしてあるものが、例えば、初音ミクにあるようなボーカロイドカルチャーみたいな、うんうん、ものがあるとは思うんですが、うんうん、まあ、先ほども冒頭の方でちょっと紹介したユニというですね、うん、まあ、いわゆるバーチャルシンガーが、2018年の6月に YouTube で活動を開始したあたりから活発になった印象が僕はありますね。うん、で、2018年の7月に、キズナアイちゃんがハローモーニングという曲をリリースして大ヒットを記録して、うん、でその後にですね、どんどんと例えばシンガーとして活動に特化したカフというですね、うんうん、バーチャルシンガーとかで、あとは、アップデートというですね、まあ、プロダクション、チームがあって、そこの所属の V シンガーたちがシンガーとして活躍していたりとか、うん、であとは、配信を中心としたライバーグループの、まあ、二次三次とか、あとホロライブというやっぱそういったライバーのユニットみたいなグループがありまして、うんうんうん、でその、VTuber たちが音楽活動を展開してきて、どんどんと盛り上がってきたっていう感じですね。
向こうの魂はどんな人たちなんだろう、
ね、ちょっと気になっちゃいますけどね。
ねえ。でもやっぱその そこまで、例えばその、例えば女性キャラクターを男性がやってるとか、そういう、おじさんがやってるとか、そういうのもあったりするの？
実はありますし、もっと言うと、まあ、これ結構深いジャンルではあるんですけども、声は男性のままの女性キャラクターもいたりします。
ああ、なるほどね。はい。そこもさらに自由っちゃ自由
です
。はい。魂は出ちゃうじゃないですか、だったら。だから、バレるわけです。バレるって言い方もおかしいですけど。
歌の場合はそうですよね。はい。配信だったり動画の場合は結構そういった
もの も。でもやっぱそこのなんか、その、なんていうかな、ギャップの面白みもやっぱあるもんな。はい。絵は可愛いけど声はこれ、あと振る舞いがこうとか、なんかそのちょっとした仕草とかのやっぱり人間臭さ、
はいはい、
だからそこのあれですよね、その完成度のほつれというやつですよ、まさに、そこを楽しむというやつがあるんですか、
まさにあると思います。そこは特に今大勢のファンが楽しんでる部分でもある気がします。あ、ちょっと人間臭いなって、そこにみんなファンになって、さらにそういった、VTuber であったりとか、V シンガーたちが、バーチャルシンガーたちが、楽曲をリリースすると、あ、このことを歌ってるとか、あの時のことを歌ってるだったりで、ちょっとそこにドラマが生まれたりするんですよね。はい。そこも含めて、音楽として、アーティストとして、ちゃんとその活動ベースがある感じはありますね。
なんかこう、伺ってると、だからその今まで、生身のアイドル歌手とかがやってきた構造のものすごい凝縮した、こう、版っていうか、
かつ自由で。
まあそうだね。やっぱ、アイドルも作られた巨像っていうのを最初に打ち出すんだけど、そこに垣間見えるほつれ、はい、人間味だったりってとこを楽しんだりするものだったりしたけど、まさにそれをこうかなりこうテクノロジーが意図的にこうなんていうかな、取り込んだ結果っていうか、
そ う, です、
ね、うまく使った結果というか、
そうですね、
感じもしますね。
年齢もだって何でもいいわけですもんね。
そうですね。だから自由ね、本当そこはね。
すごい。
あとはライブはやるわけです。
ライブもやっていますね。例えばですけれども。
どうやって?
あ、そうですよね。気になりますよね。まあ、多くの場合はですね、例えばライブハウスであったりとか、映画館であったりとか、まあ、もちろん大きい会場、ホールとかも、幕張メッセとかの規模でやることもあるんですが、多くの場合、例えば、ステージの前面に、謝幕。置いてそこに投影する場合だったりとか、あとは、まあ、今ブースにもありますけど、アクリルパネルみたいなものとかにキャラクターを投影してライブを行う。でしかもそのライブはちゃんとスーツを着た魂がいて、スタジオでそれをやっていながら、リアルタイムでお客様とのコール&レスポンスを楽しむみたいなことも含めてちゃんとライブやってます。
あ、なるほどね。
ステージ上にそういうものを投影したりして、はい、こう、まあ、本当に擬似的にそこに立ってるように見えるっていうのは、まあ、例えば、初音ミクライブとかでも、まあ、やってたりします。
そうです、そうです。
まあ、絵面はやっぱ近いものがあるけども、あるけども、やっぱその動きの、本当にいる感っていうか、より、
ね、
そうです、
滑らかさというか、そうか、人間臭さがね、より出るわけですもん。はい、かつ、その、まるでいるかのようなやり取りもできるわけですもんね。
そうです、
コール&レスポンス的な、
できますし、生のそういった要するにコミュニケーションみたいなこともできるわけですし、あとライブが終わった後の例えば配信ライブとかライバーとかライブの皆さんがライブの感想とかやるじゃないですか、ちょっと涙ぐんでたりとかする、そういったある種生身的な部分もバーチャルシンガーであったりバーチャル、まあ、バーチャルな存在ではありながらやっぱあるわけですよ。
バーチャルならだって絵だけでね、中は魂は全然リアルなわけだから、
そうですそうですそうですそうです。
だからある意味、だからそういう意味では、まあ、いい面だけ見ればそれこそエイジズムルッキズム全部解放された状態で、もう純粋に魂、本当に魂が、
確かに、
だからもうライムスターもよぼついてきたら全部全面的にこうチームを移行してですね3人ともわしはうまく動くんだ体はうまくね、まあ、ラップはできるからっつって、
声だけねっていうことしもできなくはないってことですよね、
ピンピン動いてるっていうこともできるかもしれないですよ、これは。
確かに、
あとはなんだろう、ちょっと自分の顔が出るのは恥ずかしいけど、多分こういう仕草が可愛いと思う、私はずっとアニメじゃないな、アイドル見てて知ってるって子が、アイドルになれるという
か、そうですよ、そうですよ、
とか形もできるってことですよね。
あれは宇垣さんだったらそのマドンソカトゥンの
感じできる、できる、全然できる、できる、できる、これが一番怖い、ただ知ってっかんなみたいな感じでできるってことですよね。
どんなコンテンツなんだよ見てる人ビビらせる、
めちゃくちゃ人気出ると思います本当に間違いない、
マジで需要あるよ、
あるあるまたあります、はい、
ということで、だからある意味そのなんていうかな、表現のプラットフォームっていうか、その構造として、なんていうかな、結構実は、
はい、
割と今後普遍化していくっていう可能性が全然
そうなんですよね。
確かに、なんかどんなアニメでも一番その未来の表現ってデジタル世界で、アイコンで会話してたりとかそういうことに行くような気がするんですよね。それがあり得るというか、
結構もう始まってますってことだから、
そうですね。
だから割とこう時代のあだばなうんぬんっていうよりは、ちょっとこっから先この世の中で、しかもこういうご時世になってみると、はい、ちょっといろんなことこっから先、まあ、別にこう今皆さんがやってるような形でなくても、
はい、
ちょっと考えるかもねというプラットフォームかもしれないですね、
はい、
うん、自由だ。
いやいやいやいや、なるほど、そういうものか、うん、しかも初期投資もそんなにいらないとなればいよいよ、
ね、うん、手軽
感じですかね。はい、ということでここまではアニメソング評論家で音楽プロデューサーの富田明宏さんにバーチャルシンガー、どんな存在なのか基本的なところから伺ってまいりました。ではじゃあ具体的にどんなことなのかというあたりいってみましょう。後半です。
今押さえておきたいバーチャルシンガーとその音楽。
はい、ということでここから先はねどんどん曲を聴きながらね、解説していただきます、うん、ちょっと家庭でも聴いていこうと思うんですけど、まあ、この間ボカロ P の、はい、まあ、特集楽曲いろいろ聴いたじゃないですか、はい、で割とこう圧縮型 BPM 早め、うん、でその中に情報をぐんぐん圧縮していくっていう割と圧縮型の流れになっていくみたいなのがあったと思うんですけど、
はい、
どうですかね、バーチャルシンガーの楽曲の傾向っていうのはなんか、うん、特有のものがあったりしますか。まあ、
やっぱりそこは、まあ、ボーカロイドのように、まあ、いわゆるソフトシンセであったりとかが歌うものではないので、うん、打ち込まれたものではないので、うんうんうん、まあ、やっぱり人間が歌う良さみたいなもの、うんうんうん、魅力は当然乗ってくる感じですね、うんうんうん、ただ、やっぱり、初期の頃、まあ、初期といってもまだ2年ぐらいの文化ではあるんですけれども、うんうんうん、ボカロと同じように、うん、やっぱりダンスミュージック、EDM であったりとか、うんうん、テクノポップであったりとか、うんうん、エレクトロニカであったりとか、うんうん、まあ、そういったサウンドとの相性の良さと、うんうん、であとはやっぱり電脳世界の住人みたいなイメージが強くあるので、そことマッチングするサウンド、あとはアレンジみたいなものが、うんうん、当初は尊重されてたようなイメージはありますね、
うんうんうん、はい、確かに最初は絶対そうなるでしょうね。
ありますね。
要するにまあ SF 的な雰囲気とかがもう合うような、はい、まあ、エレクトロミュージックっていうか感じっていう。でもそれもやっぱり多分ね、ボカロ P がそうだ、ボカロ P の楽曲がそうであったように、やっぱいずれはまた全然、
はい、
逆にそれこそギャップが面白いんであれば、はい、全然アコースティック表現、
そうか、うん、演歌とかも別に
もちろんもちろん、ね、もちろんそうです、
とかね、もうもしくは全員アカペラでやりますよとか、そういうのも全然あるかも、何も生身しかないですよとか、いろんなこともできうるということです、
ね、そうですね、う
ん、まあ2002年ですからね、
そうなんです、
ということだもんね、
撮ったばっかり、
はい、うん、じゃあまずはじゃあその、ね、出来上がったばかりのこのね、バーチャルシンガーシーン、どんな楽曲があるのかちょっとご紹介お願いします。
紹介した曲は後ほど番組のツイッターにもアップしますので、はい、ぜひチェックしてください、
うん、ではではまずは何聞きましょうか。
はい、まずはですね、ユニというですね、うん、まあ、先ほども言いましたけれども、うん、まあ、いわゆるバーチャルシンガーの、うん、まあ、初代的なキャラクターがいまして、うん、そのユニのですね、透明制裁という曲、こちら2018年の10月に発表された、うん、曲なんですけれども、まあ、やはり先ほども言った通り、まあ、ボカロカルチャーにも近しいような、うん、サウンドの方向性、きらびやかでポップなエレクトロサウンドという感じが、ありますけれども、もともとユニは、まあ、ボカロとかアニソンとか J-POP のカバーなどを中心に活動していた、うん、キャラクターなんですね。で、作詞作曲しているのは、ユーシエさんという方で、うん、例えば、ディーン・フジオカさんの楽曲のリミックスだったりとか、うんうん、あと M フローの、M フローラブスボアさんの、うんうん、公式リミックスなんかも担当している方が楽曲提供してたりします。
なるほど、間違いないんだな、はいはい、ではじゃあ曲紹介もお願いします。
はい、ではユニで透明制裁。
はい、ユニさんで透明制裁、透明は透明、あの透明人間の透明に、うん、声に彩りと書いて透明制裁、聞いていただいております。
はい、
まあでも要するに歌だけ聞くと、うん、もう普通にいい新しめのポップスじゃんっていう、
そうですよね、
うん、
まさに、まあ、そこはもしかしたら、うん、いわゆる、まあ、ボーカロイドの文化とはかなり一番違うところではありますよね。ただやっぱりこの歌詞の中だったりとかには、はい、そのキャラクター性みたいなものがキュッと詰まって
たりとか、歌の世界観そのものもそうだったりする。
そうです、
ね、今あの絵面も見てますけど、かなりやっぱそのこれはもう満を持して そのバーチャルシンガーっていう打ち出しもあるのか、
はい、
まあ、本当にあの 3D 的なアニメキャラでも 2D 表現も含めた、はい、本当に可愛い、
う
ん、まあ、本当にこれの要するにプロが作ったなっていう、
ね、
あのデザイン
の、ね、3D CG のデザインと
本当に可愛いし、
はい、
あの絵も凝ってるし演出も凝ってるしっていう感じで、
はい、
うん、すごいですねやっぱね。
そうですね、この曲は、まあ、本当にまさに講師になったというふうにも言いましたけれども、うんうん、まあ、この曲から、まあ、ある意味方向づけみたいなものも結構しっかりと出てきたんじゃないかなと思いますね。
あとやっぱりちゃんと普通に歌うまい人じゃないと成り立たないっていうのはありますよね、
はい、
だって、
はい、もう本当その通りだと思います。
可愛い、下手だけど可愛くて頑張ってるじゃもうダメ
まあそうですね、うん、そういったね文化もありますけどね、
まあまあ、ギャップの面白みを打ち出すというのではともかく、うん、だからその中途半端なクオリティだとちょっとっていう感じもありますよね、
そう
ですね、きっとね、
そうだと思います、まあ、そういった意味で言うと、まあ、本質がより問われるようなジャンルでもあるのかもしれないなと思いますね。
厳しくね、中身が魂が問われちゃう、
魂が問われるという
ある種厳しい、なるほど、
うん、厳しいよこのワード、魂が問われる
きついな
よし、じゃあ、続きで、ついていってみましょうか。はい。はい、
次のですね、まあ曲ですね、月野水戸さんのですね、アンチグラビティガールという曲
を。月野水戸さん、これもちょっと字を言っとくと、はい、月は月で、野はカタカナのの、美しいに身に、うさぎの戸で月野水戸。はい。
そうでございます。冒頭でも説明しました、ライバーグループの、二次三次のですね、まあ、人気女子高生ライバーでございます。で、こちら作曲編曲をですね、まあ、アイドルマスターの楽曲の提供で、数々の名曲を生み出したですね、まあ、大注目のトラックメーカー、タク井上さんが、担当されていらっしゃいまして、で非常にこうファンタジックでミラクルな音像と、まあ、デジタルロック感あふれるサウンドがこう融合した、まあ、ポップなメロディーが、まあ、非常にキャッチーな一曲になってますね。
はい。では曲紹介お願いします。
はい、月野水戸でアンチグラビティガール。
はい、月野水戸でアンチグラビティガールを聴いていただいております。これもう2020年今年の曲ですからね、
はい、
うん、これ今絵面を見てたんですけど、これまさにあんまり動かないタイプの VTuber さんというか、
は
い、
そうですね、彼女は、まあ、ライバーというような活動をしていて、うん、普段は例えばゲーム実況だったりとかをメインにやっているんですけども、うんうん、まあ、本当にこう今ちょうどこうミュージックビデオを見ながら話してるんですけど、うんうん、この感じで実況してる感じ、
なるほどね、はい、僕だからやっぱその天ヶ崎英子ちゃんみたいなこのキャプチャーで動くっていうのが VTuber だと思い込んでたんだけど、うんうん、それだけじゃないんですね。
そうですね、
ブリブリ動くっていうか、まあ、キャプターの動きは反映してるんだろうけど、は
い、表情くらいって感じですもんね、
うん、あんまりそこがメインじゃない人もいるってことだ、ね、
そうです、彼女の場合はやっぱりキャラクターというか、うん、その実況してる時に出てくる、まあ、ある種その魂の部分の魅力、まあ、溢れ出す魅力みたいなものに、うん、たくさんファンがいるタイプの、はい、
まあ、ゲーム実況とかやってたら取り繕ってらんないね、
そうなんですよ、
発言とか出ますもんね、
まさに例えばホラーのゲームやるとかね、いろんなゲームがありますので、うんうん、その辺はかなり面白く、
なるほど、
やれてるだから、うないりささんの打つぞこの野郎みたいなのが出てくるわけですよ、これね、自然とね、
ちょっと、なんていうか、ほつれですね、それが、
そうなんです、そうなんです
ほつれ、
はい、じゃあ、どんどん行ってみましょうか、さらに。
はい、続いてご紹介するのがですね、姫ひなという2人組のユニットの人型という曲ですね、はい、こちらは昨年の1月かなに発表された曲でございます、田中姫と鈴木ひなのユニットによるこれはファーストシングルなんですね、うん、で現在 YouTube の再生回数はもう1000万回超えでございますね、サウンド的にはですね、まあ、K-POP 由来と言えるような、まあ、ハードなビートが癖になるような、うん、まあ、本当に他の類を見ないような V シンガー、バーチャルシンガーのユニットですね、うんうん、で普段はでもコミカルなゲーム配信とかを2人で掛け合いでやってるんですよ。
そんなもしてるんですね。
喋りも立つってかね、
まさにそのギャップもかなり人気だから、曲をやるとめっちゃかっこいいのに普段はほんわかしてるというか、面白いコミカルみたいなところがあって、で今年4月に発売されたアルバムの、愛の花というですねアルバムがオリコンの週間チャート3位ですね、でこちら楽曲提供南田健吾さんという方で、まあ、例えばユキさんとかジュジュさんとか、あと乃木坂とかの曲を提供してらっしゃる方、
ね、第一線級だ、
そうですね、うんうん、もう本当にもう第一線のクリエイターが楽曲提供した曲ですね、
はいはい、ではでは行ってみましょうかね、曲紹介お願いします。
はい、姫ひなで人型。
はい、姫ひなで人型聞いていただいております、はい、映像を拝見してるんですけど、これはグリグリに踊って、
う
ん、
そうですね、
コマネチやったりとかいろんなことやったりして
かなり、ね、
で背景もねすごいもう作り込んであるし、
そうなんですよ、ね、
編集も凝ってるし、これはお金かかってるでしょ、
うん、もうこの髪の動きだったりとか一つとってもかなりやっぱり時間だったりもうお金だったりとか、うんうんうん、まあ、かかって作ってる、まあ、気合のほどが見えますよね、う
ん、しかもそのね振り付けとかも含めて、う
ん、
だから
ダンスしてますもんね、だから
冷静に考えてみると踊っている魂と歌っている魂が一個である必要はないわけですよね。
魂が一つとは限らない
複合魂の可能性だってあるわけですよ、これは
それが悪いわけじゃないですもんね、
う
ん、
全然、まあ、この姫ひなさんがどうか知らないけど、
そ う,、ね、
そういうことも可能である、
うん、
そういうことも可能である、でもとにかくこれはかなり要するにはっきりこうなんていうかなエンターテインメントとしてプロが関わって各パートに、うん、
はい、
各パートの完成度を高めて、うん、きっちりお金かけてやってるなって感じがすごいしますね、
そうですね、でこの曲が第1回、VTuberチューバー楽曲大賞でリスナー投票によって楽曲部門とミュージックビデオ部門でこれが大賞に選ばれた。
VTuber 楽曲大賞やってんの？
やってます。
もう
それだけの数があるってことですよね、はい、つまりは。
であと NHK で放送されたバーチャル紅白歌合戦も出場してたりとか、
うん、これさ、NHK でやってて、はい、そうなんですよ、俺これ見てて、はい、だからね、こういうご時世っていうのもあってこうねバーチャル歌合戦やってて、うんうん、なんていうのかな、何この絵面っていう。
びっくりしますよね、最初見たら。
いや、あれ面白かったんだよな、うん、
い
や
い
や
いや。すごいな、魂、そうか。
さあ、ということで、じゃあ、さらに、どんな、いろんな人もいますからね、行ってみましょうかね。
はい。次ご紹介するのが、カフというですね、 シンガー、バーチャルシンガー
ですね。これまた名前が説明、花の楽譜と書いて楽譜。
はい、うん、そうでございます、過去を喰らうという曲を今日は聴いていただこうと思います、うん、こちら現在再生回数約760万回再生ぐらいいってますね、うん、でも東北地方在住の、方ということ で、うん、で2018年10月から、まあ、YouTube だったり Instagram での活動を行っているバーチャルシンガーなんですけれども、
インスタグラムも、
うん、そうですそうです
確かに。
そうなんです。
インスタグラムって割とその、現実のご飯とか、ここ来たみたいな写真をあげるじゃないですか。はい、それとバーチャルの融合とはどうやってるんですか、
まあ、バーチャルの世界をインスタグラムでアップしてるという。
なるほど。あ、はい、現実ではなく、その、現実ではなくていうのもおかしいですけど、その、はい、電脳世界の写真をアップしてるってことですか。そういうことです
ね。どんな内容、
まあ、SNS とかもそうですけど、例えば、まあこう、星を見上げてたりだったりとか、まあそういったものだったりとか、それ、まあカフさんはね、そのバーチャルの世界に存在してますので、
は
あ、はい。まあ、それで言うとね、昔、絆愛さんとかはね、あの、写真集まで出されたりもしますので。
あ、今ね、写真出ましたけど、なるほど。
そうです、こういうことですね。
はい。
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 まあ、こういうことですね。はい。
カフさん、楽曲はどんな方が作ってるんですか？
はい。ですね、ボカロ P で、まあ、非常に人気の高い神崎伊織さんが、楽曲提供をされてらっしゃいまして、まあ、その他にも、まあ、J-POP だったりとか、ボーカロイドの曲のカバーを投稿してるんですが、基本オリジナル曲は神崎伊織さんが提供されてらっしゃいますね。で、神崎さんの特徴は、まあ、ロック系のナンバーが非常に多いんですけども、やっぱカフさんは他の、まあ、いわゆるバーチャルシンガーと違うのは、うん、やはりその神崎さんが作られる、まあ、結構ハードな、で、ダークめなロックを歌っているところ、エモーショナルに歌い上げるところですね。であと、はい、彼女のことで言うと、話題になったのがですね、ワンマンライブ不可解というですねライブを開催するときにですね、うん、クラウドファウンディングをやったんですけれども、うんうん、目標金額、これ東京のリキッドルームで、やる予定だったんですが、うんうん、目標金額500万に対して総額4000万円以上が集まった、
じゃあもうキャパもっと大きいとこ取れなかったみたいな
本当はそうですよね。おうおうおう。でプラスその時のですねツイッターのトレンドワードが世界一なったと、うんうん、日本一じゃなくて世界一、うんうん、そうです、ね、めちゃくちゃ人気のあるバーチャルシンガーでございます。
ということはバーチャルシンガーそのっていうのは、はい、割と世界的に見られ日本だけの動きではないということですか。
あ、そうですね、まあうん、バーチャルシンガー VTuber だったりの活動は実は、まあ、日本と、まあ、このツイッターの場合は、まあ、主に日本の、人たちが盛り上げたと思うんですけど、うんうん、今やっぱり二大、まあ、ある種先進国じゃないですけど、うんうん、まあ、日本発祥の文化なんですが、うんうん、もう一つやっぱり中国ですごい盛り上がってる、うんうん、文化でもあります。はい。うんうんうん、ですね。カフさんは主にまでも日本で非常に人気がある。はい。
わかりました。
アーティストです。
じゃあカフさんの曲聴いてみましょうか。
はい。カフで過去を喰らう。
はい、カフさんで過去を喰らう、聞いていただいております。今、はい、映像の方も拝見してるんですが、これはちょっとだから割とリアルめな東京をさまよう少女というか。
そうですね。
で、まあ楽曲はもう、うわ、すごい、やっぱ、この間の回数特集でね、なんとなくこう分かった、こう、あ、ボカロ P っぽいっていう。
はい。
うん、という感じがしますね。
そうですね、うんうんうん。そのサウンド感がありつつ、うんうんうん、やっぱりこの歌声の、まあ、繊細さとエモーショナルさとの、うんうん、これやっぱサウンドの融合みたいなところは、うんうん、カフさんの、まあ、いわゆるアーティスト性であり人気のポイントじゃないかなというふうに思いますね。
うんうんうん、はい。ヒリヒリした感じというかね。
はい、はい、そうですね。
じゃあ、最後にもう一方ご紹介お願いします。
はい、藤井葵さんでですね。はい、こちら曲はですね、マイオンリーグラデーション、グラデーションという曲をご紹介しようと思います。2017年から活動を開始した、まあ、バーチャルシンガーなんですけど、まあ、動画配信も行っているバーチャルシンガーですね、うん。ラジオやテレビのナレーションなど幅広く活躍する、うん、マルチタレントでございます、うん。で、この曲、手掛けたのは、鬼滅の刃のオープニングテーマ、グレンゲを提供した草野佳代子さんということで、ヒットメーカーによる、まあ、かなりダイナミックな、楽曲のアレンジとキャッチなメロディーを聴いてもらいたいと思います。
はい。
はい、それでは藤井葵でマイオンリーグラデーション。
はい、ということで藤井葵さんでマイオンリーグラデーション聞いていただきます。まあそのね、あれですよね、草野佳代子さんの作曲、はい、まあ、もそうですし、まあ映像のこれすごいグリグリ動くし、リップシンクまでしてて、
そうですね。
ある意味一番こうキャプチャー度が高いっていうか、
はい、空いてる今。
そうですね。非常にいわゆるアーティスト、まあ普通のアーティストがやるミュージックビデオに近い感覚で映像が作られてる感じはありますよね。
うんうん、いやだからもう今やアンダーグラウンドの動きっていうか、少なくともこういうそのすごく売れてる人っていうか、はい、がっつりそのポップミュージック、バーチャルシンガーとして売るぞって場合もあれば、はい、もっとアンダーグラウンドっていうか、はい、もっと草の根の動きも両方あるし、
そうですね、まあ、今日ご紹介した、まあ、バーチャルシンガーたちは、まあ、多くがメジャーデビューを果たしているシンガーたちになりますので、うんうん、やはりミュージックビデオもすごく力が入っていたりもしますよね、うんうん、はい、
今はでもこういう本当にこういう文脈で、まあ、はい、まあその好きな人がこう、それでもこの規模で盛り上がってますけど、だからやっぱいずれはいろん、もっとこういろんな、もっと普通のフォーマットになってって、はい、誰もが VTuber というかそういう、なんかこう仮のあれを持って何かやるとか、 ありそうな気がするな、
その実際の歌手の方もちょっと VTuber になったりとかもありそうな気もします
し、うんうん、そうですね、そうそうそう、はい、といったあたりで全く知らなかった世界ではございますが、本日ね、富田さんにご解説いただいて本当にね勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、富田さん、お知らせことなどありますか？
はい、いろいろとやってるのでぜひツイッターをチェックしてください。
ご活躍されてますからね、すいません、
はい、いえいえ、
ということで、引き続きこの番組よろしくお願いします。
お願いします。
以上、バーチャルシンガー特集でした。富田キードさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
TBS ワシントン支局の樫本照之と
涌井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。